はい、こんにちは。一人ビジネス大学西田光弘です。本コース主第1項、世の中仕組みだらけをお話しいたします。第1項ですので、まずはですね、一人ビジネスってっていうところを確認をしまして、中身の方に入っていきます。そもそも一人ビジネスというですね、企業の形態をですね、お伝えをしているんですけども、サラリーマンを10年やってきた、私の経験も含めてですね、なかなか、勤めてると商売のことってわからないよねっていうところから始まって、商売はわからないのにですね、ベンチャー型企業とかをしたら多くの場合失敗する可能性が非常に高いよねというようなことを伝えてきてですね、でそのためには一人ビジネス、一人でですね、いろんなこと、すべてのことをまずはやってみようよと、でその間に商売を覚えていきましょうということをですね、提案し続けてきているんですね。で今回のこの本コースに関してもですね、一人ビジネス、もしくはせいぜいスタッフさんがいて、スタッフ3名以下ですね、そのぐらいのですね、小規模事業までのですね、ビジネスの考え方というようなことを発信したくて、この本コースを作りました。でその中で、以降本編出てくるんですけども、仕組みとかですね、ボトルネックなんて話がたくさん出てきます。それをすべてですね、一人ビジネスという観点においてですね、説明をしていきますので、ぜひその背の高さでですね、ビジネスをされている方、そして今はそうだけれども、そこからさらにですね、事業を大きくしていきたい人にもですね、役に立つと思いますので、ぜひご自身の目的に合わせてですね、教材を役に立ててみてください。それではですね、一人ビジネスということを発信を始めたのが、私は2003年からなんですね。本を出したのが2003年の10月なんですが、その少し以前にメールマガジンでですね、一人ビジネスでということを発信を始めました。なんで一人ビジネスでっていうふうに発信をしたかというとですね、私自身が起業を2000年にして、パソコンサポートというですね、まあよく説明で言うんですが、言ってみればそばに身の回りにいるですね、パソコン得意なお兄ちゃんですね、便利に直してくれるパソコン得意なお兄ちゃんっていうのをビジネスとして起業したんですよというところから始まりまして、で一人ビジネスのスタイルだったら自分もその起業について発信できるようなっていうのが始まりだったんですね。でこの新本コースを作るところまでの3年超の間にですね、自分のビジネスももちろん発展してきましたし、それからたくさんのですね、一人ビジネスの背の高さの方をですね、サポートコンサルティングさせてもらって、いろんな3年前4年前にわからないことに気づいてきたので、それを改めてコンテンツ化、教材化したんですね。で多くのその一人ビジネス型でビジネスをしている人が、悩む、戸惑う、それからうまくいかない、止まってしまう点っていうのはどんなことなのかなということを考えてみると、一人ビジネスゆえにということなんですけれども、大抵の場合はですね、自分の体一つでやってるので、その体一つが、制限になってですね、それ以上売上が上がらないよっていうところに来てしまうことが非常に多いわけですね。それが、年収で言ったらですね、500万円とか1000万円ぐらい、人それぞれだと思うんですね。これは商売はですね、単価と数量で考えますので単価次第だと思うんですが、どの単価でやってるビジネスにしても、とにかく一人でやってるっていうことが上限になってしまって、伸びが止まってしまうということに多く出会ったんですね。でそれをですね、何かの解決策をしないと、じゃあ毎日もう16時間働いてるのに年収500万の人が倍にするために32時間働けるかといったら働けないわけですよね。でじゃあどうしたらいいのかなっていうことで、いろいろとサポートコンサルティングをしてきたんですね。でもそういうことをできる人っていうのは人数限られてるわけですので、そのサポートコンサルティングを提供できない方はですね、そのままいけば、16時間を17時間にしたとしてもですね、売り上げ上がらないわけですよね。で一人ビジネスって辛いよねって、なんか忙しいばっかりで儲かんないよねってなってしまうわけですよね。でもしかしたら時流に乗ったようなビジネスをしてですね、そのまま、伸びずにですね、廃業してしまう可能性もあるわけですよね。とサラリーマンに戻るかもしれないなんていうことが ないようにですね、やっぱり1年経ったら1年経った分、2年経ったら2年経った分ですね、成長していけるように、何か 多くの皆さんに共通したですね、その解決策ないのかなということをずっと考えてきたんですね。で、それがこの一人ビジネスっていう背の高さで考えたときに、実はほとんどの一人ビジネスの場合、まあ僕も含めてなんですけども、仕組みという考え方がないからなんじゃないのかなっていうふうに整理できたんですね。少しだけ私のお話をするとですね、パソコンサポートで始めたわけです。一件一人サポートをして、最初が1000円、2000円、3000円、5000円というふうにだんだん単価が上がっていったんですが、単価が上がっていったとしても体は一つですので、やればやっただけ当然収入になるので、やりがいとともにですね、収入増えていったわけですね。でも、どこかでですね、天井が来てですね、なんて言うんでしょうか、頭打ち感が来るわけですね。当時僕は口コミ型でですね、紹介型のビジネスで、お客様をですね、紹介していただいて、少しずつ増えていったんですけども、その紹介でお客様が増えることに対してはですね、非常に気持ちがいいわけですが、どこからかはですね、できないから断らねばならない、断らねばならないということは、次から紹介もお願いする必要もないというか、お願いができなくなってくるんですよね。そうすると気持ちよく売り上げ伸びていったのに、あるところで気持ちが悪くなるんですよね。頭打ちが来てしまって、でやはり起業したわけですから成長していきたいわけですよね、少しずつだとしてもですね。でもそれが自分が体一つということで伸びが止まってしまう。で、どうにかならないのかなと思って、いろいろと四苦八苦、いろんなことをトライした挙句ですね、結果的には先に結論から言うと、例えばパソコン教室をやっているようなフランチャイズシステムの会社と契約をしてですね、そこで起きた仕事をですね、自分と同様な、一人でやってるですね、サポート事業をしている友人に仕事を振っていったというような仕組みを作ったわけですね。そうすることによって、売上が伸びたら伸びた分だけですね、自分の収入にもなるような形が最終的には答えとしてはなったんですけれども、そうなるまでに結構悶々としているというかですね、売上が伸びないステージというか、まあ棚というかですね、そういうところを過ごした期間があったんですよね。じゃあそういうことというのはパソコンサポートだけなのかなって考えると、そんなことはなくて、一人ビジネス型のビジネスだったら皆さんそうなんじゃないのかなということでですね、その仕組みということを通してですね、皆さんのビジネスがよりスムーズに成長できるようにということで、この教材で、定型化してみました。ただですね、とはいってもじゃあ聞いていて、自分のビジネスにはそれは当てはまんないじゃないのかなとかですね、いや、自分のビジネスパソコンサポートじゃないし、西田さんみたいにインターネットじゃないしと、いろんな反論もあるかと思うんですね。でも、それを僕はですね、一人一人の、ビジネスに応じて、あなたはこうですよ、こうですよっていうふうに、一個一個解説していこうというふうには、基本的にはこの週では思っていないんですね。ご自分の仕組み、自分の解決策を得られるような、それを仕組み眼鏡というふうに呼んでるんですけども、そんなものを手に入れていただけたらなということで、この講座になってます。ですので、この教材はですね、いきなりじゃあ第1項を聞いたから明日からですね、売上がですね、いきなり倍になるとか、そういうような、例えば、マーケティングのですね、キャッチコピー手法とか、そんなことをお話しするような内容ではないということですね。そうではなくって、コツコツと自分の中にそんな仕組みを作る力をつけたいという方にですね、ぜひ毎月コツコツと、聞いてですね、トライしてみていただけたらなと、そんなような形で作っていってます。じゃあこのですね、本コースっていうのは、どんな位置づけというかですね、形になっているのかというと、種と派についてですね、ちょっとお話をしていきますね。種と派というのはですね、案内のページにも書いたんですけれども、種はまだですね、先ほどの私の例で言えば、まだ、いっぱいいっぱいのところまで来てない。でも、なんとなくこのまま単価、この単価で、請け負っていくといつかどっかでいっぱいになるよなって感じている人、この辺が種ですね。それから派はですね、先ほどの私の例で言うと、パソコンサポートをやった、売り上げも順調に伸びていった、でも自分の労働時間いっぱいいっぱいで、それ以上伸びないというふうになって、棚ですね、ステージというかですね、踊り場というんですけども、差し掛かってしまって、突破口が見出せてない方は派というふうに位置づけています。で、種でですね、その 突破口が見えないと、先ほど申し上げたように自分の販売方法をどんどん加速することができないようになってしまって抑えてしまうんですよね。でそれが非常にもったいないな。でそれを仕組みメガネという形で仕組みをですね学んで、自分にはこんな仕組みがいいんじゃないのかなというふうに仕組みをですね一日も早く取り入れることによってより販売を加速していって、売り上げを上げていくと。そこに書いてあるですね、目的としてのですね、安心して突っ走れる、まあ言ってみればですね、車で言えば、仕組みの概念がない、もしくは仕組みについて、見れてないとアクセルを踏みつつもブレーキはフルブレーキをしているような感じですね。もう少しニュアンスのことを言うとですね、アクセルはですねフルアクセル踏んでないんですね。そーっとアクセルを踏んでいる、でもブレーキの方はギューッと力いっぱい踏んでいるような感じですね。でもそこをですね、仕組みがまだないにしてもいずれ仕組みというのを入れることによってビジネスっていうのは突破できるなっていう感触が分かればですね、ブレーキから足を離してアクセルをですねもう少しグッと踏み込むことができるわけですね。そのための種というのはですね、今までおそらくですね世の中のビジネスを仕組みなんていう形で見たことがないと思うんですね。おそらくそうじゃないのかな。実際私はそうだったんですね。パソコンサポートやってスムーズに仕組みが導入できたわけじゃなくて、いろんなことを見ながらこの仕組み自分に取り入れられないかななんていうふうにやっとその時に見始めたわけなんですよね。ですからもし種の今の段階で、仕組みなんて別に気にしてないよっていうことであってもですね、今から見るようにしておいていただければ本当に、ボトルネック、まあ、天井が来た時にですね、仕組み作りにスムーズに移行できるというような方にですね、種は自分のデータベース作りをするためにあるんだということですね。ですから題名が、今回第1項で世の中仕組みだらけというようなお話になっています。でもちろんこの種はですね、派の方にも聞いていただいているんですが、ボトルネックにすでになっていってしまったっていう人をサポートをコンサルティングさせていただくことも、まあまああるんですが、そういう方がじゃあ売上が上がっている、年収がそれなりにいってるからといって仕組みを取り入れて年収が上がってきたのかというと実はそうじゃないんですね。自分なりの単価の上げ方とか、もしくは本当に力技でですね、1日24時間働けるかっていうようなことをやってきて収入を上げている方たくさんいらっしゃるんですね。ですので今自分が歯のレベルで、収入もそれなりにいってるから種はいらないよっていうことではなくて、おそらく僕の感覚だと9割の方ですね、歯の方でも種は役に立つはずですので、ぜひですね、種だから歯だから関係なく、仕組みメガネを作るつもりで、聞いて自分で考えてみてください。でそのためにですね、私の方ではですね、このコース、この教材のためにいろいろなその、まあ、いわゆるレクチャーというですね、講義というか、内容を用意しています。そしてそれに対して私西田はですね、私西田はこう考えるんだけど、聞いているあなたはどう考えますかっていうようなワークもたくさん用意しています。それをたくさんやっていただくことによって自分自身のメガネがだんだんできてくるっていうふうに考えて作っています。でそれが私が、一人ビジネスの背の高さに、仕組みメガネビジネスモデルを見抜く力をつけてもらうために用意しているものなんですね。じゃあ10人十色100人100用で、この本コース週をですね、聞いていただいているんですが、あなたはこの本コースからですね何を得たいのかなっていうのかな、いうのかをですね、ぜひですね1つか2つそこの四角枠があるので、書き出してみていただけるでしょうか。その書き出していただいたものに沿ってですね、私が提供するコンテンツが、ご自身の役に立つはずですので、たくさんありすぎるとですね拡散してしまいますので、一つもしくは二つをですね、書き出してみてください。この本コースから得たいもの一つか二つですね。それでは1分間でお願いします。はい、いかがでしょうか。四角の枠の中にですねご自身のこのコースから得たいものを一つもしくは二つ書けましたでしょうか。それぞれですね皆さん得たいものというのは違うと思うんですね。でただ これが100人に届けられてもですね、西田が喋ってることはですね、たった一つのことをお話をしているわけですね。たった一つというのは教材一つしかありませんので、で受け取り用は人それぞれです。でこの教材にですね、週で言えば、2万円から、そしてハで言えばですね、いろんなちょっとですね販売の仕方によってそれぞれのお金の支払い方をしているんですけども、数万円単位のお金を払っていただいているんですが、でそれを聞くときにですね、よし全部自分のものにしてやろうという聞き方はですね、一番効率の悪い聞き方です。一番効率が良くて一番効果の高い聞き方は、今の質問をいつも忘れないで、西田が喋ってることで自分がヒットしたことですね、おっと思ったりあれと思ったりアイデアが浮かんだりしたときにですね、そのことを自分に生かそうとですね真剣に取り組んでいただくと。裏返せば、なんか西田が喋ってるけどもあまり気にならなかったなっていうのは、ご自身の質問に対してですね、ご自身の頭が脳みそがですね、それはいらないよっていうふうに教えてくれてますので、ひっちゃきになってですね全部を取り入れてやろうなんて思う必要は全然ありません。かえってその方が効率が悪いので、質問に対して自分がヒットしたことをですね、積極的に実行実践考えてみていただくのがですね、一番いい、受け方ですので、そんなふうに受講してみてください。それではですね、その受講という意味でいくつかの学び方のコツなんていうのを私は考えるコツをお伝えします。これはセミナーなんかでもですね必ず伝えていることですし、過去の教材でもですねいつも言っていることですので、おかげさまでですね一人ビジネスでリピートをしていただいている方はですね、もう何回も聞いてるよってお話ばかりかもしれません。それから初めて一人ビジネスに触れた方にはですね、これが本当に初回になりますので、今後何回も聞くよねっていう前提ですね、聞いていただけるといいかなと。4つあります。知ってるからできるへ、成功者の読書法、大阪に行きたいのですがワークに正解はないという話ですね。一つずつご説明しますと、知ってるからできるへっていうのはですね、今本当に知識、知恵、情報っていうのはたくさん簡単に手に入れられます。本もセミナーも教材もありますので。 でも知ってるんだけれども、西田が言ってることは確かに知ってるけどできてるかなという観点で聞いてみていただきたいんですね。こと今回のこの教材はですね、仕組みを学んでですね、その仕組みを最終的には自分に取り入れて売り上げを上げていくって形にしたいわけですから、知ってるだけじゃ何の役にも立たないわけですね。ですので、できているかどうか、それからもう一つは、できているんだけども再現性があるかどうかですね。確かに過去1回うまくいったとか、それはうまくいって売り上げ上がったことあると言ってもですね、今日明日もう1回再現できなければそれはできるとは本当の意味で言わないので、それは実際自分でですね、意図を持って再現することができるのかなというですね観点で聞いてみてください。そして次がですね、成功者の読書法。これは、過去に私が学んでいる時にですね、他のところで聞いてなるほどと思ったので、以後引用してですね同じお話をさせていただいてます。ある成功を目指す若者がですね、成功者のところに行って、何か読んだらいい本はないですかと聞いたという話から始まります。すると成功者の方はですね、これを読んだらいいよと言ってですね一冊の本を渡してくれるわけです。するとそれを受け取った若者はですね、これは読んだことがあります、他のなんか本勧めてもらえませんか、なんていうふうに聞くわけですね。すると成功者がその若者の顔をじっと見てですね、こう言うわけです。何回読んだんですか。1回ですと答えるわけですね。そして成功者はまたこう言います。私は10回読んで金持ちです、あなたは1回しか読んでなくて貧乏です、何か違いに気がつきませんか、というお話なんですね。なるほどと思ってですね、以後自分の学びの中でですね、これを心がけているようにしてますので、これを聞いているあなたもですね、もしよかったら、心がけていただければいいかなと思ってですね、学び方のコツの2つ目、成功者の読書法ですね。そして3つ目、セミナーでですね、一番前に座っている方にこんなふうに言うことがあります。すいません、大阪に行きたいんですけども、どうやって行ったらいいですかっていうふうに聞くと、受講者の方が教えてくれます。ここから東京駅に行って新幹線に乗ってくださいって教えてくれるんですね。ありがとうございましたと言った後に必ずこんなふうに言います。今実は私は、ここからっ って言わなかったんですね。もしここが那覇だったらどうでしょうか、沖縄だったらどうでしょうかっていう話をすると、そうですよね、東京駅に行くってのはナンセンスなはずなんですね、那覇の那覇空港に行かなければならないかもしれないですね。ということは行く先がどこであろうとですね、目的目標をしっかり持ってたとしてもそれでは足りないということなんですよね。今自分がどこにいるのか、今回のこの本コースで言えばですね、いろんな、知識とか、情報を提供するんですが、それができているのかできてないのかの現状認識ができてなければ、どこに行くかもどこに行くかが分かってたとしても実際にどうやって努力をしていったらいいのか、身につけていったらいいのかが分からないわけですね。ですから各レクチャーとか各ワークっていうのは自分の現状認識なんだというふうに考えていただけるといいですねっていうのが3番目の学び方のコツです。そしてもう一つが、ワークに正解はないという話ですね。いろんなレクチャー内容の話をした後に必ずですね、こんなことをやってみてくださいといういわゆる宿題ですね、ワークをご用意してます。で、これはですね、正解はないという言葉もまさにその通りで、通常宿題とかワークなんていうとですね、どうしても正解をしたいというふうに思ってしまうので、正解をしようと思うと、間違ってはいけないと思うので、なかなかまずはですね、取り組まない、やらないということが多かったりしますので、まずそれをしないでほしいんですね。やらないということをしないでほしい。正解はありませんので、すべて考え方とか視点を身につけるという癖をつけるためですので、正解をするためにするんじゃないということを知っておいていただければそれで結構です。そもそもいろんなビジネスモデルを見抜くということはですね、正解っていうのはないわけですね。正解はその会社のその経営者、その戦略を立てた人がですね、その戦略を立てた人から本音を引き出して聞いてみない限り正解っていうのは分かりませんので、私はこう見た、私はこう考えたっていうのはですね、いい悪いとかレベルが高いとか低いとか正解とかは間違ってるってありませんので、必ずワークはですね、取り組んでみてください。それがですね、学び方4つ目のコツです。ではですね、ここからだんだん中身に入っていくんですけれども、ボトルネックという言葉がですね、ちょこちょこと出てきてるんですけども、だいたいボトルネックって何なんだろうということで、少しご説明しておきますね。そこに瓶の絵が描いてあるんですけども、まさにその通りの意味ですね。瓶を逆さまにしてもですね、一気に中身って出てこないですよね。首の部分の太さの分だけしかちょぼちょぼと出てこないわけです。ということはこれは売上とかももう全て一緒でですね、何が売上がちょぼちょぼとしてしかいかないのかというですね、原因になっているのは何なのかなというその原因のことをボトルネックというふうに言います。ではじゃあそのボトルネックは何なんだろうなっていうことの解決策の一つがですね、仕組み作りだったりするわけですね。で、いろんなボトルネックに人の仕事とかビジネスによって、タイプとか種類とか、現れ方が違うんですけども、全てその障害となっているボトルネックさえ取り除けばですね、売上とかビジネスっていうのはですね、再度加速していくわけなんですね。それを次の図1と図2で、ご説明しています。本コース、これをですね、もしこのまま、ずっと学ばなかったらどうなるのかなというふうに、ちょっと想像してみました。それはまさに私のパソコンサポートで、これ以上紹介を依頼しても売り上げって増えないよな、なぜなら自分って一人しかいないからな、なんていうふうに思った時がその図ですね、図1のあたりですね。そろそろボトルネック、当時はボトルネックなんて言葉知りませんので、なんか天井というかですね、頭打ちしそうな感じはしてるよね、でもどうしたらいいか分かんないよねって言って、実際はですね、旗から見てればそれボトルネックだよということが2の時間が長く続くんですね。で、試行錯誤をして売り上げあまり変わらない時期を過ごした後ですね、2を突破して売り上げがぐんとまた上がるというのがですね、これが実際に私が取ってきたパターンですし、今までコンサルしたりサポートしてきた人の多くのパターンですね。ですから一人ビジネス型でやっている限りですね、基本的にはこのパターンに収まると思うんですね。じゃあそういう方にぜひ、標準的な解決方法ということでこの本コースを、今作っているところなんですが、この本コースを学んだらどうなれるのかというとですね、 現状の今丸一の方、それから歯でですね、もうすでにもうボトルネックのところまで来てるという方が、先に仕組み、ボトルネックのことをまた学んで、解決策としての仕組みについて学んでいたらですね、一からボトルネック行く期間も主の人の場合は早いですし、もうすでにボトルネックにいる人であれば2の時間を長く平らに過ごすことなくですね、一気に伸びていける可能性が非常に高いということですね。そうすると1と2のですね、時間軸を比べてみていただきたいんですが、行きたい、例えば仮にですね、例えば一人ビジネスでこの年収3000万というのを一つの目標としたときに、もしかしたら半分ぐらいの時間でですね、行ける可能性があるよというのがですね、この本コースの価値じゃないかなというふうに考えています。それがですね、先ほどからこれもちらちらっと出ているんですが、ボトルネックに対してですね、仕組みメガネというふうに呼んでいます。仕組みメガネっていうのをなんで私がですね、皆さんに持っていただきたいかなっていうふうに考えているのはですね、そもそもボトルネックに対して解決策っていうのは一つじゃないわけですね。私はパソコンサポートに対して、フランチャイズ教室へのサポートを展開したという一つの回ですね、回答を作ったわけですね。でも人によってはその回答じゃない場合ってありますよね。例えば単価をぐんぐんと上げていくと、経営者専門のですねパソコンサポートにして、例えば本当に1ヶ月5人とか、3人ぐらいをお相手するだけでですねビジネスが回るような、そんな仕組みもありかもしれないんですね。でもそれはそういうデータベース、そういう基礎情報があって初めてですね、自分にはこの方法がいいな、自分にはこの方法が向いてるなっていうのが判定できるんですよね。そして取り入れてその形でビジネスを取り組んでいくと。そうすると、そもそもビジネスモデルに目を向けてない人がですね、仕組み取り入れようとしても基礎情報がないので、何を取り入れたらいいかわからないので、何を始めたらいいかわからない、決断もできないということになってしまうんですね。そこで、いつも私が使うですね、決断の3ステップというのをお話をして絡めてですね、仕組みメガネのですね、重要性、必要性ということをお話します。優れたですね、リーダー、それから優れた経営者は決断が早いとか、決断力に優れてるとかですね、よく言ったり聞いたりしませんでしょうか。雑誌なんかでも書かれてると思うんですね。でもそれっていうのは本当にどういうことなのかなというふうに分解してみたら、多くの場合決断ができない理由っていうのは、決断ができないイコール判断ができてないんですよね。まず先ほどの例で言うと、高単価にしていろんな人にやるよりも数人でやっていこうというパターンなのか、それとも、仕組みを取り入れてですね、多くの人から仕事をもらうような形にしていこうという2つの情報があるときに、それが判断ができてないから、そもそも決断ができないわけですね。でもその判断をするもとは何なのかといったら、価値観であったり自分の基準だったり、もう少し大きく言ったらもしくはライフスタイルだったりするわけですよね。忙しく飛び回っている方が充実感があるっていう人は忙しくするでしょうし、そんなに忙しくしたくないって人はですね、数人のお客さん相手にしてですね、仕事をしたいはずなんですね。そういう価値観とか、これ物差しっていうふうに呼んでるんですけども、これがあるとですね判断ができる。裏返すとそれがないと判断ができないから、もちろん決断もできないわけですね。で、なんで物差しがないのかなって考えると、これは情報が足りてないからですよね。もう何回も言ってるように、数人で高単価でやるビジネスっていうのが世の中にあるということを知らなければですね、それを判断の材料にもしないわけですね。それからフランチャイズビジネスっていうのがあることをよく分かってなかったら、そういうところに営業しようとはしないわけですよね。という情報が足りてないと、そもそも判断の物差しがないと。で、じゃあ最終的にビジネスを伸ばすための決断をするためには何をしなきゃいけないのかというと、順番から言うと情報を集めることなんですね。で、情報には2つあって、1つは、外部情報、もう1つが、内部情報です。外部情報というのはいわゆる、社会環境ですね、マーケットであるとか、それから自分の同業どうなってるのかな、景気はどうなってるのかなっていうようなことが、外部環境ですね。それからもう一つは、自分がそれまでにどんなビジネスをやってきたのかな、それからどうやって価値観というのを自分を持っているのかな、どんな価値観を持っているのかなっていうのが自分の内部情報ですね。 この2つをある一定の量、このある一定の量というのは人それぞれですけども、それが集まってきて初めてですね、自分の物差しができて、なるほど、自分はこういうビジネスがやりたいんだなと思って判断ができるんですね。私の例で言うと、単価を上げていくよりもですね、システムとしてフランチャイズのパソコン教室に入り込んで自動的に仕事が出てくるような仕組みをして、それを自分と同じようなパソコンサポーターに振るというシステムがいいなと思ったので、そこで判断をしたんですね。そしてそれがいいなと思ったので、決断をして仕組みを導入したというのがですね、決断判断情報のこのステップなんですね。で、そのためにはそもそも情報を集めなきゃいけないよと。するとですね、毎日例えば、駅からですね、どこか目的の場所に移動していると、まだお勤めの方がいらっしゃれば、お勤めの通勤の時にですね、目に入っているビジネス、それから買い物に行った時に見えている、店舗とか、ビジネスからですね、情報をどれだけ仕入れられるかなんですね。その時に仕組みメガネというメガネがあればですね、そこに書いてあるような、セールスツール価格体系設計図というのがですね、実は密接に関連しているということが見えてくるんですね。例えば駅を通って切符を買って、定期を買って、改札口を通ってると、そもそもそこにもですね、お金を払っている、価格体系があるわけですね。で、そこの例えば電車に乗って、目的の駅まで行った時に、そこまでの定期券はですね、いくら割引になってるんだろうか、これもですね、価格体系と設計図にも関連してるわけですね。例えば、関東の方だとですね、JR、例えば山手線とかですね、そういうところに接続すると、割引になるのかならないのかとかですね、バスと電車が接続していると割引になるのかならないのかと。そうすると、それを設計している人は、経営者の方はですね、どうやってお客さんに利用をたくさん増やしてもらいたいかなって考えている基本設計図があるよねっていうことが少し見えてくるわけですね。で、そもそもそれを作って考えてもですね、告知しないとお客さんは利用できないと。すると、そこにセールスツールというものが存在して、例えばそれがセールスレターだったり、これをお申し込みいただいた方がご覧になったのはセールスツールですね。それから、じゃあ電車会社がですね、セールスツールで物を売るかといったら、あまりしなさそうですね。そうすると駅にポスターが貼ってあると、これもセールスツールなわけですね。というふうに、世の中っていうのはもうセールスツールであり、それが密接に関係した価格体系であり、設計図に必ずなっているんだということがですね、だんだん見えてくると、例えばパソコンサポートをやっていてもですね、ドーナツ屋さんの仕組みを自分に適用しようかなって考えたり、靴屋さんのポイントシステムを自分に適用しようかなって考えたりですね、全てのですね、買い物というか毎日の生活が自分のビジネスを成長させるための仕組みとして使えるというようになるためにはですね、その仕組みメガネが必要なんですよということなんですね。で、じゃあ例えばそういうものを通して、最終的にじゃあ設計図を描いた、設計図というのはどういうことかといったら、今電車の話をしたようにセールスツールっていうのはまあ目に見えるものなんですけども、そこに至るまでにお客さんにどんなふうに、自分の会社、自分のビジネスとして、ビジネスと、関わってもらいたいかっていうのをですね、意図して設計していくものなんですね。だからこれをですね、先ほど一番初めに申し上げた、意図して再現できるかっていうことはここにも関わってくるんですけども、設計をしたら意図してそれがですね、再現できなければならないというようなことを、いろんなものを仕組みを見ながら、通してですね、設計図をいろんな会社が書いているんですけれども、どこかの会社にいて行ってですね、あなたの会社の設計図を見せてくださいと言っても、普通は見せてくれるものじゃありませんので、私西田の設計図をですね、今回はですね、本当に非常にこの講座を受けていただいているということで、特別にお見せいたしますので、あまりアップでは細かくは見せられませんが、おおむねこんな風になっているんだなということをですね、ご覧になってみてください。私はですね、パワーポイントとか、綺麗なパソコンで作るのはどっちかというと苦手でですね、フリーハンドで、手で書く方が好きなんですね。これはカレンダーの、裏ですね、裏紙を使っています。 ざくっと本当にざっくりとご説明いたしますけれども、右の端から始まっていまして、右がですね、新規のお客様がどこから来てもらって、その時にどういうふうに行動してもらってっていうのがですね、下半分のところの無料体験入学というようなところですね。そこで無料体験入学登録してもらうと、この中、この教材を受けている方もですね、何割かの方はご登録いただいたかと思うんですが、メールセミナーというようなメールステップメールですねというものを通して、次にどんなものを買っていただきたいかということを、考えて設計していると。で、初回に購入いただいた後は、じゃあ次はこんなものを購入していただきたいなというようなことが、下半分を通って今度は左上の方に上がっていくわけですね。で、できればですね、一番極端に言えば、お付き合いいただいた方皆さんにファンになっていただきたいんですが、これはもうそうもいかないので、ある一定の確率で、ファンというかですね、長くお付き合いをいただいているんですけれども、一人でも多くそういうふうになっていただきたいというふうに考えているのが、左の上の方ですね、そこにステップが書いてあります。そして真ん中に戻ってきて、上半分の真ん中にあるんですが、そこに書いてある何行かの、中身というのはですね、そのために今年やらねばならないですね、いろんなテーマが書いています。そうするとそのテーマを実現させると、先ほどの右に戻ってですね、新規のお客様が入ってきて、また下を通って左の方に抜けていくというような形でですね、設計をしているんですね。こんな一つの設計図に基づいて、先ほどお話をしたセールスツール、セールスツールっていうのは、先ほど申し上げたホームページでこんな商品がありますよっていうですね、セールスレターと呼ばれるものですね、そこに結果として反映されているということなんですね。これは設計図なくして、セールスツールがあってもですね、もしかして売れるかもしれないんですけれども、再現性がないっていうことになりかねないということですね。で、じゃあなるほど、ボトルネックがあって決断ができないから仕組みメガネを手に入れていろんな情報を集めるんだと、それがどうやら学んだらいいことだっていうことが分かってきたと思うんですね。で、じゃあどんなふうにですね、私の方がこの本コースを組み立てているかということを、少しお話をして、今回の第1項のですね、具体的なお話に入っていきます。まず今少しずつお話をしていた、セールスツール云々の話がありますね。実はですね、設計図と、セールスツールっていうのは、もちろん密接に関連していてですね、これは戦術と戦略というふうに、言い分けられます。よく戦術と戦略という言葉自体はいろんなところで書かれて使われていますけれども、明確にこれを理解いただきたいんですね。すごく簡単に言うと、戦術というのは、目に見えるもの、戦略というのは目に見えないものというふうにですね、大きな枠で捉えていただいて結構です。もっと細かく言うとですね、いろんな違いがあるんですけども、今の2つのですね、違いだけまず理解していただければそれで結構です。で、そもそも戦略の方は人には目に見えないものですから、経営者の頭の中どんなふうに考えているかっていうのは、何もないままではいきなりは理解できないし、想像すらできないわけですね。で、目的としては自分の戦略である設計図とか仕組みとか、ビジネスモデルを作っていきたいわけなんですが、そのデータベースがないよねっていうところから始まってるわけですね。そうすると、いきなり戦略のことを学んでもですね、僕はあまり価値がない、意味がないと思ってまして、最初はですね、目に見えるもの、戦術から学んでいただくというふうに組み立てをしています。まず、セールスツール、名刺であるとか、セールスレターであるとか、先ほどお話したポスターもセールスツールです。そういうものからですね、戦術ってこうなってるんだというところから、戦略を想像していただく。そうすると何が分かってくるかというと、おそらくこうじゃないのかなというですね、作る仕組みと売る仕組みというのがだんだん分かってくるんですね。作る仕組みというのは、もしかしたら勘違いされる方がいらっしゃるかもしれないんですが、ものづくりをする方だけが作るではないわけですね。今は本当にサービス産業の方が非常に多いわけですけれども、物を作らない、それから物を仕入れて売るだけの方もいらっしゃるんですが、それでもですね、商品企画、商品開発というのはあるわけですね。そもそもこの本コースという教材もですね、これはもうまさにですね、作るなわけですね。作るは漢字で言えばですね、創造、クリエイトの方ですね。で、作る仕組みがあって、 商品が出来上がってそれを売る仕組みがあるんだということをですね、順を追って次には、推測とか、考えて見抜いてみてもらうんですね。そうするとだんだんだんだんですね、データベースがご自身の頭の中に溜まってきますので、先ほど言った仕組みメガネのところでお話をした情報が溜まってくるので、ある判断ができるようになってくると。そうすると当然自分にも実践したいな、試してみたいなと思うのが当然人の常ですので、そこからはですね、歯に向けてですね、自分に実行していただいて構わないのかなというような順番に設計をしています。でもちろんそこまでいかない間にですね、週を聞きながらですね、あ、これちょっと取り入れてみたいなと思ったらですね、週プラスがありますので、そちらではメーリングリスト等を使ってですね、西田に質問するなりですね、もしくは多くの仲間と一緒に、学習勉強していっていただきますので、仲間と情報を共有して考えていただいても結構ですね。という手順で、学ぶ手順を設計しています。ではということで、今回第1項ですね、早速ですね、じゃあ具体的にはどうなのよというお話をですね、していきたいと思います。世の中も本当にですね、仕組みだらけなんですよね。で、じゃあということで、例えば西田がこれからあの会社はこういう仕組みになってこうで、実はこんな目的なんですよって解説をしたとします。そうするとおそらくですね、ほとんどの場合そりゃそうだよねという話ばっかりだと思うんですね。実際当たり前のことばっかりだし、普段感じていることのはずなんですよね。でも自分のためにですね、それをデータベースとして落とし込もうと、今後の自分の判断決断のために落とし込もうとするとですね、いわゆるコロンブスの卵ですよね、立ててみたら実は違ったみたいなですね、ところがあります。そして自分で考えてみてもらうことによって、西田が言ったことと類似なことがなかなか見つからなかったりとか、いろんな自分の体験として、起きていきます。それがですね、仕組みメガネを構築するプロセスですので、冒頭にもお話しましたけれども、ちょっとコツコツとした作業ではあるんですけれども、一回身につけてしまったらですね、もう絶対にこれはもうなくなりませんので、ぜひ継続してやってみてください。じゃあ例えばこんなのはどうでしょうかというお話をとですね、3つほどしていきます。で一つ先にですね、これは前提なんですけれども、これはですね、関東にいる西田がお話をしているので、例えば、まあ、なるべくですね、全国規模の会社ばかりですね、扱って多くの方が分かりやすいようにお話をしていくんですけれども、それでもお住まいの地方、お住まいの地域にはですね、出店とかですね、進出してない企業当然あると思うんですね。でその場合は聞いてみたら、まあ、例えばインターネットで検索をしてみるとか、もしくは地元で西田が言っているような似た企業ってどれだろうというふうに置き換えて考えてみてください。それ自体がですね、すでに仕組みを置き換えられるということはですね、置き換えようとする作業がですね、考えるプロセスになりますので、なんだよそれはないよ俺の地方にはと言ってですね、思考停止しないようにお願いします。さてじゃあ3つほど用意したんですけども、例えばですね、ヨドバシカメラ、お近くにございますでしょうか。ビッグカメラとかでもいいですね。私は横浜にいるんですけども、ヨドバシカメラ、ビッグカメラ、まあ、ビッグパソコン館とかあるんですけども、今の事務所の前の事務所ではですね、近くがビッグカメラだったので、いつもビッグカメラで買い物してたんですね。そうするとポイントカード発行されますよね。するとヨドバシも意外と近くにあるんですね。そんなに離れてないところにあるんですけれども、ついつい同じものを買うんだったら、まあビッグカメラにしとこうかなと言って、ポイントを貯めに行ってしまうわけですね。でまたポイント貯まってるわけですから、同じどこでも売ってるものを買うんだったら、やっぱりまたビッグカメラに行ってそのポイントを使いに行くわけですね。そろそろ1000点貯まった、1万点貯まったって言ってまた使うわけですね。とこれはですね、皆さん多くの方が普通に経験して、それは当たり前だよねと、それはそうだよねっていうことなわけですね。じゃあこれを設計している人は、戦略として設計している人はどういうつもりで設計したんだろうねということですね。ポイントカードっていうのは一体どういう目的でそもそも作られているのかな。例えばですね、さっき言ったビッグカメラではですね、買うんだけどヨドバシカメラでなかなか買わなくなるわけなんですけれども、今同じ横浜で引っ越しをしてですね、ちょうど真反対ぐらいにですねいるんですが、今はヨドバシばっかりなわけですよね。 そうするとさっきのビッグと同じことをまたするわけです。そうするとヨドバシとビッグ両方は使わないよねみたいな話になってしまう。これはたまたま西田の例ですね。そんなことない方もいらっしゃると思うんです。ポイントカードはどうもね興味ないんだよねっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。そうするとそこでそもそもお客さんを誰を相手にしているのかということですよね。ポイントカードに興味のある人には積極的にやってる会社なのかなとか、ポイントカードは同業者がやってるからうちもついででやってるよねっていう会社なのかなとかですね、同じポイントカード一つでも会社の姿勢っていうのもすごく違うんだよってことですね。これは今のですね、その家電量販店だけじゃなくて、マイレージなんかもそうですね。JAL と ANA、一回 JAL に乗ってですね、ある程度溜まっちゃったらですね、もう ANA には移れないよね。その逆もあるわけですよね。そうすると、じゃあ JAL なり ANA はですね、一体全体どんなお客様にですね、自分の会社のファンになってもらいたいと考えているのかなと考えてみるわけですね。同じように、駅でですね、マクドナルドとか、ロッテリアとかクーポン券を受け取って、そこでそのクーポン券持ってって食べたことってないでしょうか。これ最初のうちですから慣れないと思うのでもう一回お話ししますと、うちにマクドナルドないよ、ロッテリアないよじゃないってことですね。クーポン券を受け取ったことないでしょうかということがポイントですね。じゃあそのクーポン券を持ってって、買い物をした、食事をしたことはないでしょうか。でその時にそのクーポン券っていうのはリピーターをさらにクーポン券で、来てほしいという目的なのかな、それとも初めて来るお客さんを集めたいのかなって考えたことがありますでしょうかということですね。例えば美容室なんかはですね、よく駅前でですね、クーポン券それからチラシのようなの配ってますね、初回来店の方 50% オフなんていうふうにあるわけですね。そうすると初回来店の方をそれは集めたいクーポンなんだよなっていうと、設計図の中の一体どこに当たるんだろうななんてことを想像しながらですね、そのチラシを受け取ってみるわけですね。もうめんどくさいなとか言ってですね、ゴミだなとか思って、断るんじゃなくて、もう何でもかんでもですね、受け取ってみたらいいかもしれないですね。それからもう一つ挙げてみましょう。例えばセブンイレブンとかローソンとかですね、コンビニがやってるポイントシールですね、あれを集めると1点とか3点とか集めて、何点か集めるとですね、コンビニによって違うんですが、スヌーピーだったりドラえもんだったりですね、マグカップとかお皿とかをもらえるわけですね。そもそもあれって何でやってるのかなってぜひ考えていただきたいってことですね。あの申請するときの、シールを貼るシートにはですね、名前を書く欄があるのをご存知でしょうか。あそこに名前が書く欄があるのに、実は名前を書かなくてもですね、景品に交換してくれるんですね。ということはセブンイレブンは一体どう考えてあのポイントシステムをやってるんだろうなっていうところをそこで想像していただきたいんですね。もしも本気で住所を取りたいのであれば、取った後どうするんだろうな、お店によってはですね、セブンイレブンで、中元お歳暮のですね、販促を非常に真剣にやってるところっていうのはあるんですけども、そういうところの店長さんだったらそのシステムをですね、きっと有効に活用して必ず住所電話番号ってもらうんじゃないのかなとかですね、と、本部はどう考えてて実際にはお店はどういうふうにマーケティングに使ってるのかなとかっていうことを想像してみるわけですね。同じシールでもいろんな元々の設計が違う、それから運用方法も違う、それはセールスツールの話ですね、価格体系の話にもなるし設計図の話にもなるんですけども、どこがどんな風につながっているのかなっていうのを想像してみていただける、といいのかなと。で、今ですね、なるべく全国にありそうな会社でですね、事例を挙げてみました。ではということで、ワークその1、その2というのを用意してますので、ぜひですね、やってみてください。一つ目はですね、今挙げたヨドバシのポイントカードみたいな仕組み、マックのクーポン券みたいな仕組み、セブンイレブンのシールみたいな仕組み、似た仕組みをですね、挙げていただきたいんですね。で、これもちょっと慣れないうちは何回か言いますね。なるべく似た仕組みを挙げてもらうんですけれども、ヨドバシとかないよとかですね、その全国展開のものがないよって考えるんじゃなくって、もう地場にしかない小さな会社でもお店でも結構です。似た仕組みだなと思ったら何でも結構です。近所のですね、自分のところにしかない美容室でも結構ですを挙げてみていただきます。そうですね、3つぐらい挙げていただいた方がいいですね。で、挙げていただいて、その働きというのは、新規のお客さんを集めるためなのかな、リピートしてもらうためなのかな、それとも、 リピートも新規も関係なく、とにかく売り上げを増やしたいのかなとかですね、いろんなその働き、経営者が考える目的をですね、想像してみていただきたいんですね。で、これも注意というか一つですね、最初にお話したように、このワークにですね、間違いとか正解とかですね、優れてるとかいい答えとかっていうのはないです、基本的に。自分が考える目を持つためですので、どんな答えでも結構ですので、考えてできれば書き出してみてください。そして、週プラス以上、歯も含めてなんですけれども、メーリングリストの書き込み、することができますので、そこに、アップしてみてください。私も見ていますので、それに対してコメントをしてみたり、私はこう考えるんだよねっていうことも書いてみることもあると思いますので、ぜひぜひアップしてみてください。でもちろんですね、受講者同士、皆さん同士でですね、俺はこう考えるよ、私はこう考えるよという意見交換なんかもするとですね、いいと思います。それがまずワーク1ですね。そしてワーク2はですね、ワークとしては同じ構造なんですけども、1つ目が違います。ワーク1は似た仕組みを挙げてくださいですね。私が挙げた事例と似た仕組みなんですけれども、ワーク2の方はですね、何でも結構です。何でも結構です。ご自身が生活をしている1日24時間、1週間の中で見たもの、目に触れたもの、触ったもの、買ったもの、どんなのでも結構ですので、これって仕組みじゃないのと思ったのをですね、3つほど挙げていただいて、その中から働き、経営者が設定している目的としている働きは何なんだろうかなということを挙げてみてください。これもですね、考えて頭の中だけじゃなくて、ぜひ書いてみていただけるといいですね。同じくメーリングリストをですね、利用していただくといいんじゃないのかなと。以上ですね、今回第1項では、世の中仕組みだらけなんだよっていうですね、非常に大枠のお話をしました。でその仕組みっていうのはですね、全部経営者の意図であり、それがたまたまセールスツールというですね、形に表現されているところだけしか見えないんだよっていうことなんですね。それをですね、見抜くために、数回ですね、戦術部分、セールスツールとかですね、目に見えるところだけをですね、取り上げてやっていきたいと思っております。で次回はですね、そのセールスツールですねについて、お話をしていきます。これはもう適宜こちらでですね、セールスツールをですね、持ってきまして、それを一緒に、画像としてですね、見れる範囲で見ていただいて、これについてはどうでしょうということを考えていただいて、同じようにワークを準備しておりますので、次の1ヶ月はそのワークを、頭に置きながら1ヶ月過ごすと、そんな風にやっていただけるといいと思いますね。ではですね、今回のこのワークその1、ワークその2をぜひですね、まず1回はやってみて、その後は、明日から生活をしながら、これって仕組みだよねと、これって何考えてやってるのかなということをぜひぜひですね、想像しながらですね、生活それから仕事をしてみていただけるとですね、非常にいいと思います。で最後にですね、これをちょっと考えてみていただきたいんです。今回たまたま私のこの本コース主に出会っていただいて、今始まったわけなんですけども、こんなワークをやらない1年間を過ごす自分とですね、これをやって一つずつ考える癖づけをして過ごしてしまった1年間の自分ですね、どのぐらい違うのかなっていうふうに今少し想像してみていただきたいんですね。で実はこの1回目ではですね、そんなにね、大きな差って感じられないかと思うんですけども、2回3回とやって今挙げたような仕組みのですね、事例をたくさんやっていくとですね、もう本当に目が違ってきます。眼鏡が違ってきます。すると一番冒頭でお話をしたですね、ほとんどの一人ビジネスのパターンというのはやはりボトルネックにぶつかって、わあどうしようと言って、棚に上がってしまうわけですね、踊り場に行ってしまうんですけども、そこって意外ときついんですよね。そこって意外ときついんです。どうしていいか、その方法論が分かんないので。でもこういうことを毎月学んでいって、いつでも仕組みで突破できると思えればですね、初めにのところで申し上げた、安心してですね、ブレーキから足を離して、アクセルを極端に言ったら、ちょっと踏み込むだけじゃなくて、ブレーキフルアクセルをすることもできますので、本当にもう何回も言いますけども、コツコツとしたですね、努力かもしれませんが、一回身につけたらもう絶対にですね、これはもう取れることなくなることありませんので、最初だけですね、少し 慣れないことなんですけども、習慣にするような形で、やってみてください。以上ですね、一人ビジネス大学本コース主第1項世の中仕組みだらけを終わります。